本日の聖書箇所は、ペテロの第一の手紙、4章の7節から11節になります。万物の終わりが近づきました。ですから、祈りのために心を整え、身を慎みなさい。何よりもまず、互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。つぶやかないで、互いに親切にもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに仕え合いなさい。語る人があれば、神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば、神が豊かに備えてくださる力によって、それにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいて、イエス・キリストを通して、神が崇められるためです。栄光と支配が、いよいよ限りなくキリストにありますように。アーメン。それでは幸せと題して、田辺久治さんにメッセージを取り次いでいただきます。
はい。では一言お祈りさせてください。天の父なる神様、今日もまた私のようなものがお話しさせていただきます。どうかこの時間、私の口を清め、そして皆さんの耳を清め、そしてここにいる、そしてまたズームで参加していらっしゃる方々も含め、みんなの心を清めてくださるようにお願いします。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アメン。はい。まずですね、ちょっと本題と関係があるかどうかわかんないんですけど、英語にですね、サウンドって言葉ありますよね。サウンド。これいくつか意味があるのご存知ですか、実は。まずもちろん皆さんご存知の音ということ。また聞こえる動詞として、なんか it sounds like なのかどうのこうのって。で、サウンドっていうのはその名詞としての音。とにかく耳に入ってくるものが一つですよね。あともう二つ目はこの辺だと、我々にも馴染みがあると思うんですけれども、クイーンズとかロングアイランドと、コネチカットとウェストチェスターの間に海がありますよね、入り江が。入り江とか海峡のことをサウンドって言いますよね。ロングアイランドサウンドって言いますけれども、海のところ。そういう意味もあります。で、もう一つですね、形容詞があるんですね。アジティブっていうの、形容詞。形容詞のサウンドってのがあるんですね。何かというと、まあ、簡単な言い方すると安っぽい表現ですけど、ちゃんとしているって意味。例えばですね、That idea is sound っていうと、そりゃいい考えだ。It is logically sound. それは論理的に筋が通っている。He gave me a sound advice. 彼は自分に適切な助言をしてくれた。まあそんな感じで。まあもう一つ。She is sound in mind and body. ね、これは彼女は心身ともに健康だ。もう一つちょっとわかりにくいのが、I had a sound sleep last night. これは夕べはしっかり寝れたって意味だそうですね。そういう意味で、まあ簡単に言うと、きちんとしてる、ちゃんとしてる、間違っていない、道からそれてないって意味なんですね。まあちょっと今日はそのサウンドっていう意味も頭に置いて話を進めていきたいと思います。ここ数年間ですね、毎週同じ人が喋るってことはなくなりましたよね、本当ね。礼拝の時には持ち回りで聖書箇所を決めてます。で、その間にゲストの先生たちをお招きして、お話を聞いているということですよね。で、今は、だいたい2ヶ月に1度ぐらいで順番が回ってきていると思います。皆さんもね。私はですね、多くの場合、その自分の当番の日から数週間前から次の話題っていうのを考えるようにしてるんですね。なるべく。毎回じゃないんですけれども。時としてですね、自分で話そうと思っていた話題を、ゲストの先生が話してしまうことがあるんですね。まさにこれ今度わしが喋ろう思ってたとこじゃん、目がね。やられたとか思ってね。そんな、礼拝の話のネタに取った取られたないんだけど、私も別に神学校に行ってトレーニング受けたわけないんで、本当限りがあるわけですね。自分の知識とか。だからネタも限りがあると。なのでまあそうなった日にはですね、慌てるわけじゃないんだけど、どうしようかな、みたいな感じで、こちらが改めて別の話題を、考えなければいけない。ということも時々あるんですね。それとは反対に似たような状況であるんですけれども、自分の順番がそろそろ回ってくるという時に、他の方が似たような話題を選ぶこともあるんですね。で、それがむしろそれが、なんかその自分が次回話すことにつながるという場合もあるんです。で、今日の場合はその後の方ですね、後者の方。先々週のカルトの話題とか、先週の使い合うという話題があったから、今日の自分の話がもう少し分かっていただけるのかなという、そういう気がしてます。 で、先々週ですね、ジョーさんがカルトについて話してくださいましたよね。カルトにもいろいろあって、中にはね、この間の話にもあったけど、人に迷惑をかけないものもある。本当なんか、闇じゃないけど何、地下集団みたいな、秘密結社みたいな、自分たちの中だけでごたごたやってるっていうのは、まあもちろんあるんですけれども、私たちがよく耳にするのは、やっぱり破壊的カルトっていうやつですよね。その多くは、信徒たち、信じるそのメンバーの方々によるリーダーシップね、指導者たちへの絶対的な服従っていうのが求められるケースが多いですよね。指導者たちや教団に対して無条件に仕えることが求められるわけです。で、そういった宗教活動の中で、その宗教、まあ、本人たちにとっての信仰ですよね。それを追い求めるがために、家族や家庭を捨てるということもあります。実はうちの近所に中にそういう人もいました。幼い頃からですね、あそこのお兄ちゃんとお姉ちゃんがあるでしょって、実はもう一人上にお姉ちゃんがおるのか、おったことねえって言ってね。さあ、後で聞いてみたら、そういうカルト系のところに出てっちゃって、私は幼い頃からその下の二人はずっと途中ですけどね、10歳以上上なんですけど、一番上のお姉さんって一回も見ずにこっち出てきましたよね、結局。そういうケースもあるわけですね。家を捨てる。そしてその宗教を支えていくために、その目的のために、かなり多額な献金をして家族を不幸に陥れるっていうね。意図的じゃないにしても、これのため、あれのためってどんどんどんどん何千万も何億も献金してって家族が不幸になるというのをつい最近も聞きましたよね。悲しい話でありますけど。そしてその宗教の中の教えのために、これを守らなきゃ、こっちを守らなきゃということで、家族を見殺しにするってこともありますよね。昔ありましたよね。輸血。ね、輸血が必要なのに、そりゃうちの宗教では反対ですからって、家族が死んじゃったっていうケースもありまして、家族を見殺しにしてしまうことがある。で、もちろんマインドコントロールされてるので、本人たちは指導者たちへの愛というのを持って仕えてるのだと思い込んでると思うんですよね、実際にはね。ですけど、この一方的な関係、片方が使いまくるという、その一方的な関係の中に、本当の意味で愛があるとは、自分は思わないかな。うん、そういった人たちには失礼だけど、もうブラインドになってしまっている部分があるのかなと思います。で、その使えるという言葉について、じゃあ辞書にはどう書いてあるのかを改めて調べてみました。3つありました。1つはですね、目上の人のそばに行ってその人に奉仕する。師匠に使えるとかね。親に使える。そういうことですよね。で、2番目がですね、役所などの公的な機関に勤める。だから、ガバメントオフィスとか、そういう、あとは、お城とかね、王様に使えるとか、大統領、総理大臣に使えるとか、そういうことですね。あと3つ目が、まあ、一番我々にはわかりやすい、神仏に奉仕する。神様、仏様に奉仕するというやつですね。この三つともですね、いずれも自分を相手よりも下の身分、または下の立場に置くという意味で捉えることができますよね。それを究極な形でできたのはやっぱりイエス様ではないでしょうか。まあ、いくら自ら膝をついてね、弟子の足を洗ったところで、それが儀式的なものであれば意味を持たないんですけれども、イエス様という方はその人生そのもので、自分を低く置いて、人々に仕えるというのを表現してくださいました。それもすべてイエス様のその愛によるものだということは、私たちは聖書の学びの中で十分、まあ少なくとも理屈では分かっていると思います。破壊的カルトとか、もう一つ日本でね、もう何年も前から話題になってますけれども、ブラック企業と呼ばれるような職場のように、上下関係が偏りすぎた場所、そういう場所に、その愛というのを見出すのは、ちょっと難しいかなとも思うんですね。これはさっき言ったサウンドではないかなっていう、ちょっと崩れてる部分。さっきの形容詞としてのサウンドじゃないんじゃないかなと思うんですね。少なくとも神様から見たら、そうではないんじゃないかなと思うんですよね。で、ここでちょっと今日の聖書箇所に目を向けたいんですけれども、もう一回7節読みますね。万物の終わりが近づきました。ですから、祈りのために心を整え、身を慎みなさい。我々はこの世がずっと続くのではないかという幻想を、 どっかで持ってるような気がします。うちらクリスチャンでいつ、すべてはいつか終わるって分かってんだけど、なんかどっか心の奥底で、つっても当分続くやろうってね、どっかで思っちゃってるような部分があるんじゃないでしょうか。でも聖書によると必ずすべてのものには終わりが来るということです。だからといって、決して今からこの世の終わりが来るから慌てていろいろ片付けて身支度をしとけという意味だとは限らないんですね、この箇所は。祈りの中で心を整えて慎みなさいと訳されることもあるそうです。我々のね、日々の祈りの中で、心の中で、すべてのものの終わりについて、イエス様が再び来られるということについて、本当に真剣に考えているかどうか、そういう部分での警告に近い意味での、この7節じゃないかなと思うんですよね。その中で次の8節にあることが求められるわけです。8節、何よりもまず、互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。この後半もすごいポイントかなと思いますね。まず最初に何よりもまずってことは、愛し合うことを優先しろということですよね。あくまでお互いにです。ね、片方が片方を愛するだけじゃなくて、お互いに愛し合う。そしてその愛を邪魔するもの。罪さえも愛というのは覆ってしまう。で、次の9節、つぶやかないで、互いに親切にもてなし合いなさい。与えることに喜びを持とうということですよね。ただ与えるのみ。そして見返りを期待しない捧げ物。それを神様は喜ばれます。ですが私たちの間でも、特に誰かが困っている場合、困っている時とかは、お返しを期待せずに与え続けるということも必要かもしれません。まあ、むしろそれができたらなと思います。決してこれ自分がカッコつけて言ってるわけじゃないんですけれども、よくインターネットで寄付してくれてありますよね。その友達が怪我した、家族が病気になった、医療費が必要だとか、どこどこが火事になったとか、そういうカンパしてくれっていうの。私は、金額はその時と、まあ、相手によってたし失礼だけど、その相手とかその相手の団体と自分との関係の深さ、浅さとかで金額は変わりますけど、大抵20ドル、25ドル、最低でも、多い時は数百ドル、怒られるかもしれないけど、寄付するようにしてるんですね。それは自分が偉いからとか、自分が素晴らしいことをしたから覚えてもらいたいとか、そういうんじゃなくて、私が一人多く寄付することによって、その人が励まされるかもしれない。ここにも自分のことを気に留めてくれる奴がいる。という場合もあれば、こいつってそんなに自分のことを思ってくれてたの？という場合もあるかもしれない。だから、そういう意味で勇気づけるという意味で、必ずと言っていいほど少しは寄付する。全然、本当に自分と関係ないとかありますよ、時々。それ全然しないことあるけど、ちょっとでも付き合いがあったり、例えばオンラインだったら、その人の書き込みとかで自分が励まされてるってことありますよね。そういうね、知り合いじゃなくても。そういう時に寄付をすることもあります。あとは、自分の生活とは全然違う団体なんだけれども、その団体が考えてることに、なんていうの、同意してるというか賛同してるんで、頑張ってほしいという意味で、クリスチャンの団体じゃなくても寄付することはあります。実際、複数の団体に毎月寄付するようにしてるんですけど、そこは自分が偉いんじゃなくて、名前は覚えててくれてなくてもいいけど、一人また応援してくれてる奴がいるんだよっていうのを知っててほしいというのが大きいかなってなるんですよね。そういう気持ちで支え合うっていうのも本当神様求めているのかなとは思います。で、10節11節続けますね。10節11節続けます。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使いなさい。使え合いなさい。語る人があれば、神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば、神が豊かに備えてくださる力によって、それにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいて、イエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配が、世々限りなくキリストにありますように。アーメン。 ここでね、さっき私は金の話をしましたけれども、必ずしも物とか金とは限らないですよね。ここの箇所にあるように、もちろん金とか物を与えられる人がいれば、それは分かりやすくていいかもしれない。でも、それとは別に、それぞれが私たち特別な賜物を持っているはずですよね。気づいてるか気づいてないか別として。その神様からいただいてるその特別な賜物を神様のため、そしてお互いのために用いて使い合うということですよね。自分には何の賜物もねえなという人もいるかもしれませんけど、さっき言ったように気づいてないだけでね。でも本当にそう思ってる人もいるかもしれないんですけど、少なくとも祈ることはできるわけです。そして、誰かのために祈るというのももちろんですけれども、その祈りの中に自分にも他に何ができるか明確になることもあります。でももしその使えるということが強制的とかね、またはマインドコントロールによるものであれば、それはまさに奴隷に近いということではないでしょうか。この聖書箇所にある奉仕するということ、使えるということも、神様から自分に与えられた賜物にまず感謝してね、それを、いただいていることにまず感謝しないと。そこからですよね。それを神様のため、そして周りの人々のために、喜びを持って用いていく、そして与えていくということだと思います。要するに、互いに使い合うということは、そこに愛があるはず。少なくともクリスチャン的にはね、互いに使い合うというのは、互いに愛し合うということ。これはさっきの言葉で言うと、サウンドなわけです。神様にすると、サウンドな関係、サウンドな状況だと思うんですよね。どうしようかな。はい、ここからちょっと泣かないように祈っていただきたい。もうすでにやばいんですけど、深呼吸ね。はい、深呼吸して、はい、改めてなんですけど、その感謝ですよね。ですね、この間9月21日なのかな、に収録されたビデオがありまして、ちょうどアントニオ猪木が亡くなる10日前ですね。日本で、確か10月1日に亡くなったと思うんで、10日前ですね、9月21日に、収録されたビデオがありまして、それが録音された、収録されたものでは最後ですよね。それでもう寝たきり、ほぼ寝たきり、時々車椅子をしてもらうということはあるんですけど、もう痩せこけて、筋肉も衰えて、で、あんだけの有名人なんで、いろんなとこから多くの人たちが、お見舞いとかでいろんな食べ物を送ってくれるんだけど、豪華なものをね、もう喉の力もないから、通らない。食欲は最初あるんだけど、食い始めてもういいやっていうことになっちゃうぐらい弱まってるわけです。だから、最後の収録ということもあって、もう聞き取れないことも多いんですよね。滑舌以前の問題で。もう滑舌なのかな、もうベロが回らない。もう聞き取れないことが多いんですけれども、その中で、なんていうのかな、あの人について私が語り始めると何時間も語っちゃうんで、かなりを省略しますけれども、もちろんね、プロレスラーとして、政治家として、輝かしいと思われること、栄光っていうんですか、そういうのもたくさんあったけど、挫折もかなり味わってる人ですね。幼い頃にお父さんが死んだ。それで中学校の時に家族みんなでブラジルに行こうとおじいさんが言い始めて、船に乗ったけど、その船の中でおじいさんが死んだ。でもリーダーがどんどんなくなっていくっていう、そういうとこから始まって、いろんな挫折があって、そのプロレスと政治も含めてだけど、それ以外にもいろんな事業をして、失敗して成功したのもあるけど、で、事業の中には自分が思いついたものもあれば、多くの人が彼の名とか、金を利用して騙されたというケースもあって、いろんなところで失敗もしてる。その分、多くの人を励ました、表向きの存在と、本人の弱いとこがあって、多くの人に迷惑もかけてるわけですね。敵もかなり作ってる。で、そういう、ある意味自分勝手という言い方おかしいけど、好きに生きてこれた人生かなというのを本人は分かってて、で、その中でね、その病気になった彼を世話する人がたくさんいるんだけど、その中のある人のインタビューで、以前は自分が猪木さんに何をしても感謝されたことなかったけど、最近の猪木さんはもう何でもかんでもありがとうって言ってくれるというんですね。それでその最後の喋ってる、録画されてるものの中で本人がですね、 感謝とかいう表現、いろんな表現があるけど、もう、ありがとうというその一言に全てが集約されてる。ありがとうというその言葉に全てが含まれてるっていうことを言ったんですね。それで自分もいろいろ考えたんですね。そのいろんな風に取れます。確かに感謝っていうと、どっちかが安っぽくなりますよね。時々。感謝してるっていうよりも、ありがとうっていう風に言われた方が重く感じる時もあるし、その反対もありますよね。ありがとうって言われるより感謝してるんだよって言われた方が、ジンとくることもある。だけどそういうことを言ってるんじゃなくて、ありがとうっていうのを私なりに考えたんですけれども、その、感謝できてないってことは、やってもらって当たり前っていう時か、そのやってくれてることを受け入れきれてない時ですよね、感謝できないっていうのは。でもありがとうということが言えるということはやっぱり、感謝もあるんだけど、相手の行動で、時には相手の存在も受け入れてるからこそ、ありがとうって言えるのかなっていうふうに、私なりにちょっと考えてみたんですよね。実際問題、例えばお店とかで、はい、前回り、はい、次、みたいな感じで、ベルト作業状態でありがとうって言われても、あんまり嬉しくないかもしれないんだけど、でも実際そこにありがとうという言葉なかったら、このさ、ありがとうとも言えるのかよとか思ったりするじゃないですか、時々。やっぱり言われるのと言われないの全然違うし、言う方もやっぱ違うと思うんですよね。言わないよりも。そういう意味でいろんな意味でありがとうという言葉はすごい深いんだなというふうに思いました。だから私たちも、まず神様に賜物をもらってるということを感謝しないといけない。そしてそれを誰かに与える時も感謝を持ってあげる。そこに愛があるのかなと思うんですよね。で、これはですね、数年前にアーサー・ホーランド先生がニューヨークに来られた時に、たまたまなんですけれども、私はもう2、30分じっくり話す機会があったんですね。アーサー・ホーランド先生がお話を、日米合同協会の中でお話をされるんですけど、日本からそのクリスチャンのイベント関係の人がもうミュージシャンをたくさん連れてきてね、前座みたいに何組も何組も街道で演奏してる中、私はちょっと入り口のところで受付みたいなことをやってたんで、まあちょっと暇こいてたんですね。で、なんか、アーサー先生がなんか、イベント始まってるんで外出ていくわけですよ。で、大丈夫かな？ちゃんと時間通り帰ってくるかなと思って気になって外、キョロキョロしてたら、アーサー先生戻ってこられて、ほんでなんか、そこで立ち話になって2、30分話したんですけれども、その時おっしゃったのは、こうやってね、田辺君たちみたいに、こうやって日本語協会とか日本語で親指とかやるのは確かにいいんだけど、ここ周り見てみなよ。つって、こんだけ、どんだけの人がイエス様のこと知ってると思うよ。つって、そうですよね。つって、だから、もちろん日本語もいいんだけど、君たちはアメリカに住んでんだから、日本語じゃない人もたくさん周りにいるよね。つって、そういう人たちにも本当は伝えてってほしいんだよね。って感じで言われて、いや、確かにそういうこと考えたことないわけじゃないんだけど、やっぱり自分は、教会の運営にも関わってる、その JCFN のニューヨーク市の集会とか VIP のニューヨークの集会とか、そういう、いろんな運営に関わってて、日本語のことばっかり考えてたなっていうのは、正直ありました。だからといってその後どうしていったかってあんまり変化はないんですけど、やっぱりね、私たちはその、ある種のコミュニティに置かれてるわけじゃないですか。コミュニティ、社会ですよね。人間っていうのは大半の人がね、何かしらの社会というものに身を置いてるわけです。そのコミュニティにいるわけです。決して町とか村っていうのは地理的なものとは限らないですよね。学校も職場も、そして教会も、最近だったらオンラインでもね、そういうのを含めて団体とかグループっていうのは全部コミュニティなわけですよ。というかね、私たちはそのコミュニティというものから、なんか、いつもね、何かをもらうことばっかり考えがちな時はないでしょうか。ですけど、自分に何かのコミュニティというものが存在するってことは、自分に居場所があることなんですよね。どういう形かわかんないけど、どこかに居場所があるわけですよ。それ自体に感謝できないものかなと思ってね。そうするとなんか、日本語にこだわらず自分の身の回りの人を大切にしていく。機会があればイエス様のことを伝えていく。言葉じゃないからもしれないけど、態度でもってイエス様の愛を伝えていくというのは可能じゃないかなと思うんですね。そういう意味で、その感謝しながらの、その自分がいるコミュニティに仕えていくという、そういう考えもあっていいのかなと思うんですよね。それがまたお互いに仕えるということかなと思います。 私は別にめちゃくちゃファンっていうわけではなくて詳しくはないんですけど、中島みゆきの歌に糸ってのありますよね。有名な歌です。知ってらっしゃる方も多いと思うんですけれども、曲の最後ですね、こういうふうに書かれています。縦の糸はあなた、横の糸は私。会うべき糸に出会えることを人は幸せと呼びます。ちなみに中島みゆきのもいいんですけど、ミスター・チルドレンのカバーも結構いいので、気が向いたら聴いてみてください。まあ、それはどうでもいいんだけどね。この最後の幸せという言葉なんですけれども、普段私たちは幸せって幸福の幸、海の幸、山の幸のね、幸とか幸っていう字を使いますよね。あれで幸せって書きますよね。通常私たちは幸福の幸という字で幸せというふうに読みます。でもこの歌詞ね、中島みゆきの歌詞では仕事の死に合わせると書くんですよね。幸せ。これが昔の幸せという書き方だったそうです。合わせるって人が合うんじゃなくて、物と物を合わせるね。合併とかの、それですね。幸せ、仕事の死に合わせる。これはですね、さっきの歌詞にも似たような意味が含まれてましたけれども、様々なことが重なり合って物事は成り立っているという、まあ、ある意味その偶然とかね、運命に近い意味で解釈されることが多いようです。ですけど、その文字通りね、使え合うと、解釈されることもあるそうです。まあ参考としてね、これ大昔の人じゃないんで、そんな参考にできるかどうかわかんないんだけど、少林寺拳法ってありますよね。少林拳法と違うんですよ。ちなみに。少林拳法の英語で言う少林カンフーってやつで、中国ですけども、少林寺拳法ってのは日本のものです。元は。で、その少林寺拳法を始めた曹洞宗という人がいたんですけれども、彼は次のような言葉を残しています。今では幸せを幸福の幸でね、幸せと幸の字を使うが、以前は使え合うという意味で幸せと書いていた。幸せとは使え合う、与え合う、そういう気持ち、あり方を言うのではないか。人間らしい人間ならそれが本当だと私は思います。そしてそれが我々の考え方である。まあ、聖書とは関係ないところのセリフではありますけれども、これをね、私たちも噛み締めていい内容かなと思うんですよね。誰が言ったかどうか、まあ、別として、内容的にね、クリスチャン的に当てはめたらどうなるかということですけれども、縦の糸、横の糸っていうのもいいでしょう。ですけど、あえて臭いのを覚悟して言わせていただくと、縦の棒が私たちと神様との間の愛。そして横の棒が私たちと周りの人たち。要するに隣人愛ですね。その縦の棒と横の棒が重なって十字架ということになると思うんですよね。そしてその中に生きていくことが、まさに神様からするとサウンドな状態であり、それが本当の幸せというものではないかと思うわけです。一言お祈りします。神様、今朝も、私のような小さな者が話をする機会を与えられました。感謝します。本当私たちはもらってるものが当たり前。それ以前にもらうことばっかり考えることがあるかもしれません。でも、まあそれで、教会に対してもそういうことが時々あるかもしれません。この教会はこうしてくれない。この教会の牧師の先生はつまんない。とか、もらうことばっかり考えることがあるかもしれません。ですけど、今一度私たちがあなたからすでにこの命をいただいている。この人生、生活をいただいている。家族や仲間をいただいている。仕事や学校をいただいている。それぞれの賜物もいただいている。いろんなものをいただいているということを、今一度、噛み締めて、あなたに感謝を捧げることができますように。そしてその一番大きなものですね。いただいている、一番大きなもの、あなたの愛を、私たちも周りの人に分かち合えることができますように。まだまだ全然弱い存在でありますけれども、あなたによって導かれて、そしてあなたのことを何かしらの形で伝えていく、そういうものが集まった群れとしていただくように、どうかお願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。